前回からの続き。
ということで、超相対性理論、なぜモアザンヒューマンが今の時代に重要なのかというテーマで坂井勲さんをお呼びして展開しています。
お願いします。
いやいやい、アカデミックな香りのするテーマなんですけど大丈夫かなと。
これはね、なかなかね、
なかなかね。先週の議論をちょっと振り返ると、まずヒロさんが社会の歴史認識的なことをちょっと話してくれて、人間はその自意識を拡張させてきたみたいな話で、その白人男性が捉える世界みたいなところから女性や子供にも、まあ、広がってきて、マイノリティに広がってきてっていう、そのどんどん広がってくる先にモアザンヒューマンっていうのもあるのかなっていうような、あの話をしてくれて、で、まあ、そういえばノンヒューマンもあるねって言って、川に権利をっていう伊沢さんの話がね、でもそれを結局代弁してるのは人間だなとか、とはいえ例えばオーストラリアのアボリジニなり、ニュージーランドのマオリなりってなった時に、その人たちが捉えている別の世界観があるっていう、大事な環境にリスペクトを払っていて、他の人にも同じようにリスペクトを払ってほしいっていうのは、その気持ちから入ってきてるよなっていうようなことで、まあ、こういった今までは非科学的であると企画されてきたような、例えば先住民的な自然認識みたいなのは、実はかなり生態学にもかなってるんじゃないかっていうような視点が、まあ、だんだん出てきてて、 IPCC とかでもそういうような話題が出てくるし、北部アメリカのスリーシスターズの神話、根菜ですか、トウモロコシ、かぼちゃ、豆の根菜みたいなものが、実際に神話だけじゃなくて実際の畑でもなんかよく機能するよみたいな、いうのでおもろいねみたいななってなりつつ、そもそも科学ってっつってね、人間と自然を分けてきたベーコン以降のこの自然観みたいなもの、そうしたくなる欲求ももちろんあるんだけど、これを突き詰めた先って結構パンドラなのではっていうヒロさんの感覚があるっていうところで、前回大体その辺まで話したかなと。
そうですね、
はい。
まあ、僕がちょっと考えたかったのは、
はい、
科学っていうことが要するに自然を支配するみたいなこととちょっと裏表の関係だったり、まあ、仮にするならばですよ、これから科学を追求していこうと、地球環境をより良くするためにやっぱ科学っていうのが必要だと思うんだけれども、一方でその思想そのものも手放すっていうことになるんじゃないかみたいなね、こうだからこれってすごい矛盾をはらんでるなっていうのをちょっと感じたんですよね。どんどん科学的にこの環境問題というのを捉えていき、そしてそれにこうフィットしたテクノロジーを開発していこうっていうのは、いつまでたっても自然を支配しようという概念から逃れられないというふうに理解もできる。じゃあそれは違うんだと、仮にするんだったらどうすることなのと、また中世以前の生き方を志すんですかみたいな、そういうのもちょっと違うなと思っていて、この問いの行き着く先はどんな我々の在り方なんだろうみたいなのが、いつもそこで僕は思考停止するんですよね。
なんかちょっと具体で考えきれてないからしっくりくるか分かんないけど、僕はかなりシンプルに捉えていて、まあ、今まであれじゃないですか、その自然を制御しようとしてきたのって、まあ、割とキリスト教的な、まあ、神が最初に、まあ、ちょっとなんか人間ができて自然ができて、人間が自然より上位にあるからっていうところがあると思うんだけど、でもたまたまそういう考えがあっただけで、科学の発展と自然を支配するかしないかっていうのは、実はアンバンドルできるかなとも思ってるんですね。で結果的に支配っぽいのはその宗教観みたいなのがあるのと、さらに言うとその問題系はちっちゃいほど解きやすいっていうのがあるじゃないですか、
はい、
場所を絞り込むとか時間を絞り込む、だから短期間のうちにこう石叩いたら石割れたみたいなところに絞り込む方が、一日の流れ全体考慮するよりよっぽど問題がシンプルになるみたいな話、これフレーム問題だと思うんですけど、つまりなんかフレームを大きくすればするほど人工知能がバグっちゃうみたいな話と同じで、まあ、今まで簡単な問題を扱うために時間短め範囲小さめで捉えてきたのが、まあ、だんだん範囲が広がってきたし、人間も知が溜まってるから広い範囲とか長期間が考えられるようにやっとなってきたかもね、科学の枠組みでもっていう、なんかそれだけな気がしてて、科学全体を手放すとか否定するっていうこととはなんかあまりつながんないのかなっていうようなイメージを持っていますね。これを語るだけの科学的蓄積がやっとその先住民的とか自然観に追いついてきたっていうような感じ、なんか出会ったみたいな感じ。
なんかそれはすごい僕も 同感かなというか、僕も自身もその今までの話とかでも、とはいえ科学を全部捨てて元に戻っていくというか、原始回帰するっていうのは僕も違うなというふうには感じていて、でかつ科学的な知識生産が行われてきたことによって、実際に自分たちは人間だけで存在してるんじゃなくて、そうじゃない存在たちにものすごく依存していたんだっていうことがどんどん分かってきたっていうこともあるのかなっていうふうに思うと、かつやっぱり、まあ、それこそドミニク・チェンさんのヌカボットとかのケースとかを見ても、テクノロジーがあることによって他の存在とつながるインターフェースが生まれていっているようなことを見ていくと、じゃあ例えばこの今の時代の中におけるアニミズムって何なんだろうって考えた時に、それってもしかしたらテクノロジーとかの力によって手助けされて実現しうるものなのかとか、感じうるものなのかみたいなことなのかなとかも今思ったのと、どういう方向なのかなみたいなことをパッと思った時に、一個感じたのは、やっぱその科学だけがもう知識であるっていうような構造がかなり問題だったんじゃないのかなというか、それしか正しい知識はなり得ないんであるっていう、で科学的なものではない知識は知識ではないのであるっていうようなことが、うん、まあ、で実際それがやっぱり植民地主義の中において、その西洋中心の覇権的な知識というか言論の中で、そうではない形が、まあ、徹底的に否定されてきたっていう歴史だったり起こっているのかなっていう、やっぱそれ以外があるんであるっていうことを理解しながら科学に向き合っていくっていう、ただの一つの知り方の方法でしかないんじゃないかっていうこととかなのかなとか、今パッと思ったりっていうアイディアでしかないんですけど、
僕もそう思っているんですけど、ちょっとその辺の限界的なものもちょっと感じる部分をちょっとだけお話ししてあれしたいんですけれどもね、その脱西洋的みたいなことはすごく共感するんですよ、
うんうん、
で、まあなんだかんだ言ってやっぱり西洋文明に依存してる部分があるんだけど、まあ、そこの部分を出していこうみたいなことはすごくわかる。で、その上位としてさらに脱人間中心ってなったところで、僕は若干の思考停止をしてしまうわけなんだけれども、
うん、
トマス・ネーゲルという哲学者がですね、
はい、
コウモリになるのはどういうことかっていう面白い哲学論文を書いていて、
はい、
これ実際本でもあるんで、ちょっと超相対性理論書店にも入れておきたいんですけど、コウモリであるとはどのようなことかっていうね、そういう本があるんですけど、
うん、
伊沢さん、コウモリになるってどういうことかって想像できます？
そうですね、羽があって、ね、かつ世界の感知の仕方が違いそうですよね。
そうなんですよね。で、例えばですね、分かりやすいのがソナーっていうのがあるんですよね。でソナーっていうのは、まあ、ある種超音波的なもので、目がほとんど見えないんだけど、はい、超音波によの反響によってどういう存在がいるかっていう、そういう世界認知をしているっていうことなんですけれども、そのことを人間である私たちは想像できないという、そのソナーという感覚器官を持ってないっていうことで、だから私が荒木宏之がもし今からコウモリになったらみたいなことの想像はできるんですよ。なんとなく夜薄暗いところで逆さ釣りになって昆虫食ってる姿は想像できなかないんだけど、コウモリとして生まれてコウモリとして生きるっていうことは荒木宏之は絶対に想像できないんですよ。生まれつきそういうソナーとかを備えてないからね。っていうことを考えた時に、脱人間中心っていうこと、例えばさっき川に権利をっていう話、まあ、川だとちょっと極端すぎるから分かんないんだけど、うんうん、その動物みたいなね、例えば牛がかわいそうだ、馬のその集団畜産の工業的なあれがっていう話もあるんだけれども、僕ら人間をメタファーとして彼らを見ることはできるんだけれども、あくまでも人間視点でしかないわけで、
うんうんうんうん、
どういうことなのかっていうのは想像できないんじゃないかみたいなね、
うんうんうん、
そこが僕の思考の壁として、ネーゲルのことを思い出してしまうんですよね。
脱人間中心っていう言葉で思ったのは、僕もこのマガジン脱植民地化についてのデコロナイズフューチャーズっていう陣を作っている中でインタビューした先住民族の出自を持ってらっしゃる研究者の方とそのテーマの話をしていて、すごく覚えているのが、脱人間中心主義っていう時に脱していく人間っていうもの自体が西洋の 科学の上に想定されている人間しかいないんじゃないかっていう、
うん、
その方がおっしゃっていたのは、そうではない形の人間論、先住民族だったりそうではない形の人間論を否定してきて、そうではない形になれない状況を作ってきた上で、今更なんで脱人間なんて言うんだと、その実際いわゆる支配的な人間としての存在以外の人間っていうあり方もあるんじゃないかっていうことの、うん、確かにあるなっていうのは一つ今思ったのと、だし他の生き物になって世界を想像するっていうことが、やっぱそこの不可能性があるっていうことも本当にそうですよね。その果たして分かる必要もどこまであるんだろうかっていうことも、
度合いはむずいなっていうのはすごい思う。でなんか今のめちゃくちゃ面白い議論で絡みたい話題が複数ありすぎてちょっと困りますけど個人的には脱西洋には共感、脱人間中心まで行くとっていうのは一部共感するというのがあって、スイスの法律でさ、ロブスターを生き腕にしてはいけないみたいなのあるじゃないですか。で、もちろんロブスターのウェルフェアも気になるけど、人間の食文化も気になるなみたいなのがちょっと、
うんうん、あ、
もやっとしてて、
ね、
うん、で別に僕はロブスターを生きたまま茹でなくて大丈夫なんですけど、ことロブスターについては、ね、大丈夫なんですけど、なんかこう いろんなこれまでの人間の営みがこういう脱人間中心みたいな中で変わっていってしまうことはそれだけだっけっていう、結構一個の物差しであらゆるものを覆していきそうな気がしていて、なんかいいとこ取りが今できないような動きもちょっと感じるんですね。で、まあ、これ自体が結構西洋的すぎる動きなのではっていうふうに個人的には思っていて、
うんうん、
例えば、ね、カーボンニュートラルっていうのが共通言語だっていうふうに決めたら、何でもカーボンニュートラルさえしてれば OK っていう、他はもう、まあ、とりあえずそういう守りのサステナビリティを達成してればうちの企業としては社会責任を果たしたことになるみたいな認識にちょっと似ていて、
うんうんうん、
問題をシンプルにして一個に集中させることで他を全て掃除すればなんかやったことになるみたいな、そういう風にちょっと邪推してしまう部分があるんですね。なんか根っこは同じなんじゃないか。でもちろんそこでガラッと変わるからこそ思想が広まりやすいっていうのはなんか強みかもしれないんですけどね、西洋的なものの。でなんか全部をそれでやっちゃうと、これまで人が培ってきた、なんだろうね、食文化とか例えば漁の文化とか、ある土地に伝わる生き物との関わり方とか食べ方とかっていうのがなんか一掃されちゃうような気がして、それがいいのかはちょっと分かんないなと思うんですよね。
うん、
そこについては脱人間中心っていうことだけで測れないものあるよねっていうのはなんとなく思う。
うん、いやそうですよね。私なんか実際相手がどういうふうに世界を見てるのかわからないんだけれども、じゃあどう関係性を変えていったらいいんだろうかというか、なんかもう個人的にはそのなぜ脱人間中心というかに向かっていくのかいうと、やっぱりその問いを立てること自体、人間中心でやってきたら人間が生きていけなくなったから脱人間中心にしようっていう意図自体もやや人間中心的だなっていうふうには
いいね、いいツッコミだね、
思えるなっていうのは、うん、あるんですけど、でもやっぱり生き物として生きていくにはどうしたらいいんだろうか、そのためには今まで自分たち人間がどう生きてきたのかっていうのを考えるときに、まあ、自分自身のいわゆるその依存関係みたいなものを見過ごしてというか、ないものとして過ごしてきてしまったことによって招いてしまった危機を変えていくためにはどう新しい関係性が必要なんだろうかっていうことなのかなというか、う
ん、なんとなくその脱人間中心みたいな概念が出てきたのって、うん、今功さんが言ってくれた通り、まあ、このまんまだと立ち行かなくなるんじゃないかっていう、うんうん、そういうこう認識が広まってきたっていうことと、あともう一つあるのは西洋を中心として豊かになってきたからっていうことにあると思うんですよね。つまりそういうことをに情を寄せる余地が出てきた、
うんうんうんうん、
つまりなんだろう、明日の命がわからないという状態だと、
うんうんうんうん、
ロブスターがかわいそうなんて多分、
うんうんうんうん、
言えないと思うんですよ。もうどうでもいいじゃんみたいな、自分たちが生きればいいみたいな。でも今日明日の命っていうのがすごくこう心配しなくてもいいようになったから、どんどんその輪を広げられる余裕が出てきたっていうこともあると思うんですよね、
うん、
だから明日世界大戦がもし起こったら多分そういう議論って吹っ飛ぶような気がして、
うんうんうん、
とにかく食べれるもの食べようぜみたいな話とか、
うんうんうん、
もなると思うので、だからある種豊かな恵まれた議論なのかもというちょっと皮肉なんですけどね、あの皮肉的な側面なんだけど、それも否定できないかなっていう気もしている、
うん、それもあるだろうし、切迫感もあると思うんですよ。これは例えば、コロナウイルスはどっから来たのかみたいな話の中で、まあ、あのコウモリから来たか鳥から来たかとかさ、じゃあそもそもそれを媒介したのは誰かって言った時に、基本的にはその森林の開発でそれまで森の中に留まっていたかもしれないウイルスが町とかの生物にもその移りかねなくなってしまったっていうのは、そのまあ人間が結構好き勝手やりすぎるスピード速いんじゃないっていうのは多分あるっていうね。で、まあ人間の体と健康だけの問題じゃなくなってきてるっていうか、そのウイルスとかが。で、そうすると、あの生態系全体にやっぱ目をやんなきゃそもそもダメだなとか、今までの西洋医学だけでもなんか何かが足りてないなっていうのが多分捉えられてきているっていうか、その危機感、コロナウイルス以降でもガッと上がったかなと思うんですよね。で、これなんかあの、ナターシャ・ファインって、人類学者が、マルチスピーシーズ系の人類学者がいるんですけど、オーストラリア国立大の人なんですけど、モンゴル拠点でいろいろ研究してる人がいて、なんかワンヘルスっていうテーマでやってるんですよね。人間の健康が他の動物とかとの共有環境の中で育まれてるみたいなアプローチなんですけど。で、そうすると、例えばあの、モンゴルの医療みたいなのが結構面白いらしくて、ノミとか、なんかペスト菌とかが、実は社会生態の一部であるっていうのになんか注目するような研究があって、マーモットっていう動物があると思うんですけど、マーモットを飼って食べるっていうのを結構やるらしいんですね、モンゴルの一部の人たちが。で、マーモット経由でペストになっちゃうっていうのもあるのに、なぜかそれをやめないみたいなのがあるんだけど、で、これはもしかしたら文化的な部分とか伝承があるかもしれないけど、そもそも彼らが世界をどう捉えてるかっていうのが、あの予防医療よりらしいんですね、西洋的に言うと。対処療法的に薬を取るっていうよりも、その日々そういうものに触れる中で、でっかいコスモロジーの中で体が強くなっていくっていう、そういう免疫の考え方があって、そうすると、そもそも病気にならないっていう考え方ですよね。そうすると、例えばアーユルヴェーダとか、あの中国の漢方とかにもつながってくるっていうか、で、こうなんかいわゆる多元的なっていうか、非西洋的な医学アプローチみたいなのが西洋側の研究者にも結構取り上げられ始めている。今までは迷信として企画されてたものが、西洋の医療文脈でもちゃんと話題になってるみたいなのが面白い。
確かに、私なんかさっきのその余裕が出てきたっていう話も、なんか個人的に思ったのは、っていう状況に西洋がやっとなってきたっていう、で、西洋がそういう風な知識なり考えが発展してきたことによって、そのナラティブをまた一元化して世界に広めることができるっていうような状況にもなっているとも言えるのかなと思いつつ、でもなんかそこで言ってることって、まあ、他の生き物と生きようとか、実際その中で生きていくみたいなことって、そういったことを実践してる人たちからすると当たり前やろがいいみたいな感じになるんじゃないのかなというか、実際そのマルチスピーシーズ的なことを考えていたマインドでインドに行って、インドに暮らしてる時に、本当もうそこら中に犬も牛も猿もいると。で、実際に僕が着いた日に引率の先生が猿に噛まれたんですよね。で、
猿に
噛まれたんですよ。
で
そのままほっとくと本当に、ま、あの狂犬病で死んじゃうから、すぐに病院に連れて行こうって言って、病院に連れて行って、で、ま、注射合計10本以上ぐらい受けてっていう感じだったんですけど、あ、そうか、自分はこの、ある意味自分としてはファンタサイズしていたというか、他の生き物と関わる必要があるよなっていうふうに思って、ある意味ロマン化していた存在は自分を殺しうるんだっていうことをすごくはっきりと思わされたんですよね。で、実際その中で、とはいえ、だから最初はそれを気づいた状況の時に、多分自分が取った行動って、できる限り距離を取ることっていう、そのできる限りその猿に近づかない、犬に近づかないっていう、で、噛まれたら自分が死ぬかもしれないからっていう、自分を殺し得る存在だっていうふうに思っていたけど、だんだんね、そこの環境にずっといると、その人たちも、ローカルの人も別に怖がってるわけではないし、あの、なんなら道端で野良犬と人が一緒に寝てたりするみたいなのを見ていたりすると、適度な距離を持てば関われるんだっていう こととか、うん、関わり方を互いに知るとか、これをしたら猿は威嚇するから自分はこれをしないとかみたいな、その関わり方の知識っていうものが、それで日本に帰ってきてもすごく感じたのが、なんでこんな人間しかいねえんだっていうふうに思ってたんです本当になんか人多くないみたいな、なんで他の生き物がこんなにいないんだろうっていうことのなんか一つの奇妙さみたいなのを感じて、
へえ、うん、面白い、うん、
でやっぱり他の生き物がいるとその人間の思い通りにいかないんですよね。その歩いてて目の前に糞があるしみたいな、その牛が目の前を通るから車も避けるしとかで、逆に犬も人間に合わせて渋滞の中を犬がスルスル通り抜けていくとかみたいな、なんか互いにその人間も動物も互いのことを学び合ってるみたいな環境の中にいると、自分がその理想だと思ってた状況ってこれかみたいな、でその中にいるとすごく当たり前に感じるというか、特別なものでも何でもなくっていうことなのかなっていうのは、まあでもとはいえそれが果たして正解かと言われたら、まあ、インドも実際工業化の中にあるっていう状況 なので果たしてそれが絶対それが正しい形だっていうふうには分かんないものの、でもなんかそういう求めてる形ってすごく互いの関わり方を知る学ぶっていうことも一つあるのかなみたいなのを今ので思ったり、
奈良の映像で鹿が横断歩道で車が通り過ぎるのを待ってる映像とかありますよね、
うんうん、確かに。じゃあちょっと2回目これぐらいで、
はい、
あれですかね、
うん、あ、そうなんだけど、もうちょい次への足がかりみたいのがあった方がいいよね。
僕ちょっとね、はい、今の話から面白い話が面白い話がっていうか、
ちょっとなんかその、うん、なんかちょっと切り口だけちょうだいよ。
全然話変わっちゃうんだけどさ、はい、そういう今こう切り離されすぎている、
うん、
人間と生物みたいな関係をもう一回こうなんか共生するためのアートのあり方みたいなことを最近感じたことがあったんで、ちょっとその話をしてみたいかな。
おお、オッケーオッケー、いいじゃないですか。
楽しみです。
オッケー、では来週もこれで、はい、今週出てきた本、
うん、まずトマス・ネーゲルのコウモリであるとはどのようなことか、
はい、
ですね。あと何かありましたっけ。
僕がうっすら触れた、なんだっけ、ナターシャ・ファインはそれこそモアザン・ヒューマン・マルチスピーシーズ人類学と環境人文学っていう本の編集に入ってる人なんで、その本とか、あのエクリッツのウェブにかなりモアザン・ヒューマン的な連載があって、インタビュー連載みたいな、それがすごい面白いので、よかったら皆さんそれ読んでみてくださいっていうとこ。
僕も対談この回の前に参照してました。
うん、奥野克美さんの本、
そうだと思う。ですです。OK。ではまた来週もこれ続けて、次はアート関係行ってみましょう。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。次回へ続く。